お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
12月6日金曜日、週刊ニュースラップです。フランスのバルニエ内閣が不信任決議案の可決により総辞職したことを受け、フランスの左派政党からはエマニュエル・マクロン大統領の辞任を求める声が高まっています。左派と不服従のフランスのマチルド・パノ代表は、不信任案の投票結果はマクロン政権全体の敗北を示すものだとしました。
Today, with the no confidence motion in this government,
今日この政府への不信任案によって敗北したのはエマニュエル・マクロンの政権全体です。これは選挙の結果で3回も敗北したものであり、最も裕福な人々のための政策に国民や公共サービスに負担をし続けているものです。今こそこのような政治は止めるべきです。そしてこの状況を打開するための唯一の解決策はエマニュエル・マクロンが辞任することです。パノ代表でした。韓国の国会はユン・ソンニョル大統領が3日夜に一時的な戒厳令を発令したことを受け、大統領の弾劾訴追案が採決される見込みです。この戒厳令は政治活動を禁止しメディアの検閲を行うというもので、1987年の民主化宣言以降初めての発令となりました。これに対して抗議者や国会からは強い反対の声が上がり、軍が国会議事堂に入ろうとした際には、職員たちが消火器を使って軍の侵入を阻止するなど、一時混乱となりました。民主党のキム・スンウォン議員はこの動議について次のように述べました。これは歴史から消えたはずの軍事的裏切りの瞬間でした。彼は許しがたい罪を犯しました。スンウォン議員でした。弾劾についての投票は動議が提出されてから24時間から72時間以内に行われる必要があります。パレスチナのキャンベラ大使は、オーストラリアがイスラエルにガザと西岸地区から撤退するよう求める国連決議を支持したことを歓迎しました。オーストラリアはパレスチナ人の自決権と独立した国を持つ権利を認める国連総会の決議を支持した157国の一つです。パレスチナ大使イザット・アブデルハディ氏は SBS アラビア語放送で、これはオーストラリアがパレスチナ人の権利をより認めるようになったことを示していると述べました。アブデルハディ大使は、国際社会がパレスチナを国家として認めるべき時期が来たと語りました。
This is adherence and commitment to the international law. This expresses actually a trajectory.
これは国際法に対する遵守とコミットメントです。実際オーストラリアがパレスチナ人の権利の向上を認める道筋を示しています。今国際社会、特にオーストラリアは迅速にパレスチナ国家を認める行動を取るべきだと思います。アブデルハディ大使でした。今回の投票によりオーストラリアは20年以上ぶりにこの立場に戻ったことを示しています。ニュースを続けます。インターネットを通じた若者の過激化が進んでいると世界的な安全保障の専門家が警告しています。イギリスの情報機関ファイブアイズが発表した報告書は、暴力的過激主義を防ぐために法執行機関や教育機関、メンタルヘルスサービス、さらにテクノロジー企業が連携し社会全体のアプローチが必要だと提言しています。オーストラリア連邦警察によると、過去4年間で35人の未成年者が州や連邦の罪で捜査されたり起訴されたと報告しています。専門家のバートン氏はチャンネル9に対し、親が注意すべき警告サインがあると伝えました。子どもたちは最初、そのネット上の友情を危険だと感じず、むしろ魅力的に見えます。 誰かが自分に関心を抱いている、自分はかっこいい、何かを共有してくれている、自分は重要だと思わせてくれるのです。子どもたちが少し孤独であったりトラウマを経験しているとより影響を受けやすくなりますが、親は子どもたちの考え方やオンライン、そしてオフラインでの友情関係の変化、そして反抗的な行動のサインに気づくことがあるはずです。これらはすべて親の目からは見えない若者に影響を与えるある人物の存在を示しているのです。バートン氏でした。南太平洋の島国バヌアツが国連の最高裁判所に対し、気候変動がもたらす被害を認識し、地球温暖化への加担に対する各国の法的責任について判断するよう求めました。バヌアツの気候変動及び環境問題特使であるラルフ・レゲンバヌ氏が、ハーグの国際司法裁判所 ICJ で意見を述べました。
Our peoples have built vibrant cultures and traditions over millennia.
我々は祖先の土地と海と深く結びついた文化や伝統を何千年もかけて築いてきました。しかし今、私たちは自ら作り出したわけではない危機の最前線に立たされています。この危機は私たちの存在そのものを脅かしています。今日この場所に前例のない規模の人々が声を上げるために集まりました。レゲンバヌ氏でした。ICJ が最終的に示す勧告的な意見には法的な強制力はない一方で、法律や政治において大きな影響を与えると考えられています。専門家によると勧告はヨーロッパや南米など世界各地での気候変動関連の訴訟で引用される可能性が高いと述べています。ICJ ではオーストラリアを含むおよそ100の国が今後2週間にわたり証言を行う予定です。ニュースを続けます。俳優で障害者支援の活動家であるハンナ・デバイニー氏が4日、ナショナルプレスクラブで演説しました。デバイニー氏は障害を持つ人がナショナルプレスクラブで演説をすることがいかに稀であるかを指摘した上で、社会の場でより代表されることを求めました。また、ビル・ショーテン全国障害者保険計画担当相の引退を受け、障害のある当事者が役職を引き継ぐべきだという考えを主張しました。さらに今年初めに発表された NDIS 全国障害者保険の予算の削減について、障害者の生活に非常に確実で深刻な影響を及ぼすと警告し、撤回を求めました。
In fact, I will challenge all of Parliament to
議会全体に訴えます。NDIS の制約内で生活してみてください。一度それを経験すれば制度から何かを削ろうなんて思わないはずです。そしてあなたはコストがかかりすぎるなんて言えなくなるでしょう。私はただ自分の人生を生きようとしているんです。あなたの人生に値段なんてついていません。なのにどうして私の人生にはそれが必要なのでしょうか。ディバイニー氏でした。最後にスポーツ、サッカーの話題で、女子オーストラリア代表マチルダズが5日、エイミーパークで開催された今年最後の国際親善試合で、チャイニーズ・タイペイを3対1で破り、同国に2連勝を挙げました。トム・サーマンニ暫定監督は本試合、新しい選手数人に出場の機会を与えましたが、選手たちは監督の期待に応えるパフォーマンスを見せ、チームを勝利へと導きました。3つのゴールはすべて新メンバーによって決められました。ナターシャ・プライヤーが10分過ぎに先制ゴールを決め、その2分後にシャン・フライヤーが2点目を決めました。さらにブライリー・ヘンリーがオーストラリアの3点目を決めました。ブリスベン・ロワーのミッドフィルダー、シャン・フライヤーはマチルダズでの初ゴールについて次のように喜びを示しました。初めて公式ゴールを決められたことにとても興奮しています。みんなが非常に強く出てチャンスを作りました。今夜ゴールを決めることができラッキーです。本当に興奮しています。フライヤー選手でした。以上、12月6日のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。